子ども未来賞第17回、読売新聞社賞、入選、天使の通勤、推定読み、坂本明子。息子が2歳になり、仕事への復帰が決まりました。入園手続きを済ませ、今度は必要なものの準備をしようと買い物に行った時のことです。一つの商品が目に留まりました。あの時のハーネス。まだ私が独身の頃のことです。通勤電車に親子連れが乗っていました。通勤経路が同じなのか、毎朝乗る時間も車両も同じです。子供は今考えると2歳か3歳くらい。まだおぼつかない足取りで、背中に羽のついたハーネスをつけて、スーツ姿のサラリーマンの中を一生懸命歩いています。母親はハーネスのリードにたくさんの荷物を持ち、疲れた顔。初めて見たときは、こんな小さな子を抱っこもしないで満員電車に乗せるなんてと思いました。目が合うと大きな瞳をちょっと細めて笑ってくれる男の子。毎朝会っているうちに知り合いのような気持ちになり、彼のために車内にスペースを作るようになりました。ドア付近の手すりを持って立つ彼が潰されないように立つお母さんを守るのです。気づかれないようにしていたつもりでしたが、ある日、いつもすみませんとお母さんに言われました。あ、気づかれていたのかとなんだか恥ずかしい気持ちになりましたが、お気になさらないでくださいと答え、ふとお母さんの顔を見ると、私より若い女性でした。その日から少し会話をするようになり、彼女たちの事情を知るように。彼女が第2子を妊娠中で抱っこしてあげたくてもできないこと。家の近くには夜まで預けられる保育園がなく、勤め先の近くの保育園に通わせていること。そしてご主人が亡くなられたばかりだということ。その時の私は大変ですねとしか言えなかったのですが、今息子を出産し子育てをしてみて思うと、彼女は計り知れないくらい大変な毎日を過ごしていたんだなと思います。男の子はまだ眠いのか、こっくりこっくりしながら立っていて、おでこをゴツンゴツン手すりに打ちます。見ていてかわいそうだったので、お母さんに代わって私が男の子を抱っこして電車に乗るようになりました。十数キロの子供を抱いて電車に乗るのは難しく、手すりを持っていないとフラフラ。この子を抱いて荷物を持っての乗車は妊婦さんには危ないと思いました。さらに抱っこが心地よく感じてくれたのか、男の子は私の肩で眠るように。寝る子が重いと知ったのはこの時です。抱っこ通勤を始めて1ヶ月が経った頃だったと思います。電車の遅延でずっと止まっていた電車が動き出す際にガタンと大きく揺れ、座っていた男性の足を踏んでしまいました。ぺたんこの靴でしたし、そんなに痛くなかったと思います。すぐに謝ったのですが、男性は遅延でイライラしていたのか、大きな声で、朝の満員電車に子供なんか抱えて乗るからだ、非常識な、と怒鳴りました。横に立っていたお母さんが、ご迷惑をかけてすみませんと謝りましたが、私は、待ってください。私が足を踏んでしまったことは謝りますが、いつこの子が迷惑をかけましたか？妊婦さんと小さい子供が乗っていることを知りながら、堂々と優先席に座っているあなたの方が非常識だと思いますけど、と噛みついてしまいました。仕事柄取引相手は中小企業の社長で、職種は営業だったため怒鳴られることも多く、男性の大きな声には比較的慣れていたからでしょうか。それとも若かったからでしょうか。今思うと恥ずかしい限りです。男性は罰が悪そうに何も言わず降りていきました。お母さんはおろおろしていましたが、その時の私はへっちゃらでした。その日を境に、優先席の一つがお母さんと子供のために譲られるようになりました。昨日の出来事を見ていたのでしょうか、皆さん笑顔でどうぞと譲ってくれるのです。男の子はお母さんの膝の上で眠っています。今まで眠った顔をちゃんと見ることができなかったのですが、 ハーネスの天使の羽をつけた彼の寝顔は天使のように見えました。あれから6年。天使のハーネスの男の子は小学校3年生に。お腹の中だった赤ちゃんも来年小学生だそうです。生まれた赤ちゃんの名前はなんと、私の旧姓の文字を一文字、そして亡くなられたご主人の名前から名付けられました。彼女はご実家に戻られ、私も結婚を機に引っ越してしまったため、年に一度の年賀状のやりとりだけですが、あの親子が元気に頑張っている。それを思い出し、赤ちゃんの名に恥じぬよう、仕事復帰、そして子育てに私も頑張ろうと思います。翻訳はジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社コンシューマーカンパニー西浦香織でした。